ね、なんかね、今創世記の2章の、4節、1節から4節までは2ページに進まれる。だから、創世記2章の出世記と2節。はい。
アサベテリの家の一人の人が、エリクトの娘を襲った。アマラの表で、その子を産んだら、その周りの家で、食べられないから、学校の子を失うだ。しかし、もう差し入れられなくなって、アピリスの絵を魔法で見て、それに見せるほど死を置いておいて、その子を離れて、ネイルの西の足の杉の中に置いた。
神様を信じる私たちが神様に用いていただきたいという願いは当然のことであります。しかし私たち人間は混ぜ合わせて怒りの子供であり、まだ来るべき何物も持っていない、神様に送るべきものを何も持っていない、そのような存在であります。ですから神様を信じて用いるためには、まず私たちが怒りの子供から生まれ変わること、また、汚れた行いを捨てるものが、清い行い、清い心を持ったものに生まれ変わらなければ、神様を知ることはできません。ですから、そんなにいろいろ、いろんな出来事を起こして、私たちの肉が試練されます。試練をですね、逃れるために教会に来たというふうに言っています。また、神様を信じたというんですけれども、最初はですね、神様に用いていただくために、神様のことをよく理解することができるように、いろんな出来事が起こるんです。ですから、どんな出来事が起こったとしても、神様を用いられる、愛されている愛をですね、私たちは疑ってはいけないと思います。まあ、今日は偉大な指導者であります、モーセがいかにして用いられたかを見ていきたいと思います。この1章から10節まで、1節から10節までの要素を出しますと、ヘブライの民、イスラエルの民は、そのイスラエルのヨセフを知らない王様、ファラオ王様が何度に起こるようになりました。そのファラオ様は、イスラエルの民が主の民であり、非常に強情な民であるという、フィールがあるということを恐れて、彼らを奴隷に返しました。聖書の中には、430年、ある場所では400年の長きにわたって、どうして私たち、神様に選ばれた私たちが奴隷をしなければならない、奴隷に甘えなければならないかと、彼らは叫んだとは言います。助け物を与えてください。私たちを助けてくださいと彼らは叫んだように言います。それに応えて、一人の男性が、モーセが生まれました。ですから、彼はレビ部族の中でありましたし、そして選ばれたヘブリ人でありましたので、当然足の皮に流されました。殺されようとしていたんですね。しかし、パロ王様の娘がそれを見て、かわいそうに思って、自分が育てていることになりました。ですから、皆さんご存じのように、このモーセという人は、パロ王様の子供として育てられ、ある意味ではエジプトの学問を全部習得されて、そして、グレーに入れて、そして何の別のない生活を彼は送ることができました。でも、ある日のことでありましたけれども、モーセが自分の誕生の秘密を知ったんです。そして、モーセの心の中に、その自分を通して、イスラエルの同胞に、ありに与える、救いを与える、神様の計画を知りました。また願い、その神様の願いを、自分の願いとして取って、 ここでは生活をしております。いやね、神様の計画の 中で、私が作り主になるんだ。私がもうイスラエルのためのこの将来を担うんだと、このように希望が頭の中で溢れてきました。神様はそのようにモーセのように私たちをその場所場所で選んでいらっしゃいます。ある時、聖書を書いてある内容でありますけれども、奴隷が明けてイエス様を信じて奴隷であることをやめて、そして自由になるように努力しなければなりませんかと尋ねたことがあります。でもその時に尋ねられた時に、キリストの教師はですね、あなたはまたその場所でイエス様を信じて、その場所でイエス様を呼び出したい、証しがしたいと、この奴隷に言ったと。奴隷というのは、次の日の聖書もありません、もう全部主人に委ねたものでありますし、また修繕にやってきて、修繕も修繕の場所でイエス様を信じて、そしてそこで証しの立つ仕事をしなさいと。神様はそれぞれの場所において私たちを見つけてくださり、そしてその場所で計画があることを私たちに教えています。例えばモーセがパラオ様と語ったように、私たちもあえて選んでくださいまして、私たちを祝福してくださいます。例えばヨハネの6章の14と4節を見ますと、私を伝えた父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんと。ですから、イエス様を信じたということは、一人一人がその場所からその場所で選ばれたということになります。選ばれたからにはそこで仕事がある、仕事をしなければならないということ、もちろんそれが仕事を変えなさいということがかもしれません。一旦少ないからその場所をその仕事を変えなさい、そうかもしれない、まあ、そういう場合もあるんですよ。しかし神様はそれぞれの場所において私たちを見つかしてくださり、そこで働きがあると私たちに教えています。ピリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方の心に働いて心私を携させことを行わせてくださいます。ですから神様がご来てくださったその場所が神様の御心をなす場所だと私たちは受け取って、そして感謝を捧げていかなければなりません。このようにして神様の選ばれた限りは、それを私たちを平らにして、平たく柔和なものにして私たちを用いてください。例えばですね、第一章の言葉です、ね、一章と言います。あなた方を見せてくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされます。例えば、天のお父様が違う言葉ですね、天のお父様が完全であるように、あなた方も完全な基準にならなければ他の天国に入れないということがあります。このように、その場所場所、召し出された場所場所を抜いて、神様は運で与え、召しを与え、そして内来にされるということを私たちは覚えていかなければなりません。ですから、どんな出来事があったとしても、神様はこれには計画があるんですね。それも祝福の原因なんですね。そして、忠実に従うならば、必ずや私は納得するような仕事なんですと私は考えなければなりません。まあ、このようにモーセは神様を用いられました。捕らえるのも捕らえられました。そして頭の中に私が救い主になるんだと、このように考えたようであります。当時、モーセはですね、それを人間中心の考え方を持っていまして、そして自分の力によってどうにかしようと考えたようであります。出エジプトの2章の11節と12節を見ますと、モーセ以外たち、モーセがモルトがいなくとき、彼は道具のところへ出て行き、逃げていました。その時、自分の道具である一人のヘブル人を あるエジプト人が宇宙のあたりを目当てし、他に誰もいないのを見とったけど、彼はエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に、隠したということなんです。ですから、モーセという人物は、非常に人本主義的な、人間中心的な、人間の力によってものを成そうという、そういうふうな考え方をしています。ですから、40歳の時にイエス様は、神様を信じて、その使命を信じ、自分の生い立ちを知って、そして自分の働くべきことを信じます。でも、40歳の時に、知ったんですけども、人間中心の考えとなかなかやめることはできません。自分の力で人を殺して、妻に埋めるような出来事をしました。ですから、彼が用いられたのは40から40、40というのは聖書で言うと、人間の死を意味するというんですね。イエス・キリストは39回も治癒されます。40回目には人間の死を意味しています。ですから、イエス・キリストは39回の無知打ちを打って、もう死ぬ間際、死ぬ寸前まで追い詰められた、人間の罪のために追い詰められた39回の無知打ちだというんですね。モーセは40、要するに人間的にはモーセは40年間の試練を通して、彼は生まれ変わったという意味があります。ですから、このそれが原因で、その中に、同胞で言いますエジプト人を、愛すべきエジプト人をその中に隠した、殺した、その出来事を通して、彼はイテロのところ、おじさん、ミディアンの地に、逃れなければなりません。捨てられた環境のようなところですね、末の娘と結婚して、それから、大自然の中で、神様を頼らなければならない大自然の中で、ただ羊を飼うという仕事をしました。今までは、貸し使いで、多くの人に貸し使いな生活をしていました。王の子供として、武家に対して、その働きをすることができました。でも、ミディアのうちに行ったら何もありません。羊と生活を毎日、寝食を共にしなければなりません。雨の降るか降らないかは神様に委ねなければなりませんし、そして、食物を成長させてくれる神様の祝福を信じなければ、生活できないことになります。この時点、40年の間に彼は、今度その自我が砕かれ、自分の思いが砕かれて、そして神様を用いられやすい人になることができました。それがちょうど80歳。民数記の12章の5節を見ると、さて、モーセという人は地上の誰にも任せて非常に謙遜です。その当時、神様はヘブライ人の中を探りに見るときに、モーセに目を留められた。そしてモーセにもちろん、神の使命を与えたんです。イスラエルを救うという使命を与えた。そしてモーセはそれを受け取りました。でも、人間中心の考え方を持っているモーセを用いることはできません。神様は彼をですね、40年の間にいろいろ訓練した最後には民数記の12章の3節に、非常に地上の誰にも立って非常に謙遜になったその瞬間に、彼はエジプトで使わされてその働きをすることはできません、ね。まあ、このようにして神様はいつも私たちを用いたいと思います。私たちを祝福したいと願っていらっしゃるけど、私たちが、これは私がいたんだ、私の力なんだ、私の持っている生まれなんだと考えて、自分自身が起こるときに、その働きを私に託することができます。ちょっと戻りますけど、第1ポイントの、第1ポイント、この後ですか、第1ポイント、この後ですね、2つ後です。第1ポイントの1章の26です。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。死者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くあります。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この弱いものを選ばれたのです。またこの世に取るに足りないものや、満たされているもの、神は愛を覚えます。すなわち、あるものをないもののようにするのに、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前に誰も 怒らせないため、しかしあなた方の神によってキリストイエスにあるうちにあるのです。キリストは私にとって神の知恵と力と、そして知恵力、義と聖とあなたへとになられました。この文章昔ですね、義と聖とあがないというふうに覚えておりましたから、まあ、そのためにそれに足りないものを選んでいます。もちろん、中には知恵あるものも選ばれたでしょう。でもその知恵は人間の知恵深いものとあります。パルは確かに宗教的な指導者でありましたし、立法学者でありましたし、ベニヤミの子孫である、このパウロ、ロマ人であるパウロは、この、すごく知恵深いパウロでありました。しかし、ミサさんの神様の試練を通して、彼は亡き者になりました。後に、弟子たちはこうでありますように、私はキリストの奴隷だ。もう命も私の人生も全て委ねた、それのような存在、右に向けといえば右向く、左に向けといえば右向く、そのような存在に至られたところに彼は心をつけます。このして私たちはその場所、その場所場所として救われて、意志が与えられて、そして神様を受け入れてまいります。でも神様の前に真っ平にされた時に神の御心が入り、そして神の技が起こってまいります。このように同じように言いしてモーセは神様に選ばれたものであります。まず選ばれた3つのことを神様は彼に教えてくださいました。1番目には続きでありますけれども、もう出エジプト記の3章の2節から4節、特に4節ですね。主は彼が動きて見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと呼びかけた。彼は、はい、ここにおります。で、芝の中から神様が声をかけたという文に、この辺に書いてあります。もっと立派な、そうですね、大きな大木の中から語ったらいいのになと思いますけれども、先ほどの御言葉のように、神様は人間を怒らせないためにあえて芝の中でも燃えて亡くなってしまうような芝の中から偉大な姿を声をですねかけてくださいました。その芝は燃え上がってすぐに亡くなるものでありますけれども、なかなか消えなかった。芝の中から神様が火を持っての彼に語ってくださいました。ですからどんなものであっても神様を用いてください。どういうような状況であっても、誠実に歩むならば用いてくださるという神様の方を私たちは知らせています。モーセがマタイにされた時に、神様が呼んでくださいました。もし神様が声をかけて呼んでくださるならば、非常に幸いです。聖書の中で、声が不正ないと、私は神様の声を聞いたというのに証しをする人があります。一つは聞いたことがあるんですけども、肉体の声を聞いたことがあります。私の知り合いで伝道師がおりまして、自分の商売を全部捧げて、自分の財産を全部捧げて禁止をした女性がいます。でその実は今もここだ、生きているんですけども、クリスチャンになっているんですけども、クリスチャンとして生活しています。で、遠くに寝泊まりをしてて、20年ほど前なんですけども、50年ほど前ですけども、名前を呼ばれて、2回呼ばれてもそうですね。一回呼ばれて、夜中2時頃に呼ばれて、明日に僕連れていらっしゃる、カルがいてるから、先生呼ばれますから、呼んでないと。しばらくすると、また、なんとかよ、なんとかよ、という声がして、また先生呼ばれましたから、呼んでないよ、夜中に呼ぶわけないでしょ、また起こして出されたら、呼ばないということです。で、ひょっとしたら、神様は、肉声を持って、私に語りかけたのかな。じゃあ 起きて待てを叶うということで3度目はなかったそうです。ですから神様の声と人間の声を聞き分ける力がなかったんですね。だから持たなければ私たちは聞けないと思います。もう一つ、私たちの心の中に聖書の御言葉がたくさんありますね。で聖書の御言葉を読んで、それを忘れたように思いますけども、一度聞いたことが私たちの心の中にあります。そして神様が語るときにその出来事に対して物事を指してください。聖書の御言葉をその心に語ってください。物事を指してください。思い出させてください。どうにかかる、はい、このように言って神様はそれから、語ることは自然現象を通して成長的な自然現象と雲が現れる、臨在の雲が現れる、また神様の臨在に触れるとか体に異変を感じるとか熱くなるとか、まあ、そういうような自然界を通して神様が語ることを語られることがあります。まあ、島の中から神様が、御言葉を言葉を持ってモーセが選ばれたようです。ですからどんな時もどんな些細なことでも弱いあなたでも私は燃え続けることができるということをこの時に教えてください。あなたは確かに80歳で私は何ができますか、私はもう権力もないし力もないし健康もないんですよと言うけども、でもあなたに引き渡れたのは私だ、だから語らなければならない、気がある限り、そしてまた思いを生きている限り明かし続けなければならない、あなたには語る言葉がある、あなたにはまだ残されたものがあると神様は言ってません。あなたがするならばそれは、すぐにやまってしまうかもしれない。しかし、芝を燃やすことができる神があなたと共にいるならば、私たちがどんな状況の中にもどんなことでもできる、どんなことでも我慢できるということを知らなければ、これをモーセにまず大事番に教えてください。もし、神様を信じたら何でもできるということでありました。大事番に、あなたの靴を脱ぎなさいとこのように言われました。これはいろんな意味があるでしょう。モーセは自分の方法を持っておりました。こうしたらイスラエルの民は救われる、こうしたらパロ様は納得するんじゃないか、まあ、いろんな方法を持っていました。ですから靴を脱げというのはあなたの方法を委ねなさい、あさなさいということでありますよ。人間的な方法によって一切のためが救われるのではないと、このようなことを、教えてくださいました。なんか中近東で、人に何かを任せるときに靴を脱ぐという習慣があるみたいですね。ですから靴を脱ぐというのはまず一番目に、人間の知恵によらず人間の方法によらずこの場合をしなければならないという、そしてエペソの中にヨーロッパの15節に人は秋には平和の国の備えを書き出さないとあります。まあ、神様の祝福を得るためにはどうしても脱がなければならないものがあります。それは自分の方法や自分の考え方をしなければなりません。神の方法ではそれはならないということであります。これを第2番目に教えてください。第3番目はあなたの手の中に何があるか、杖を投げようというんです。あなたの手の中に何があるか、その杖は羊を追い払うときにまだ手元を離さずに使う杖ですと言いました。でも人間は杖を持っている、人間が持っていると思うんですね。人生を幸せに生きるための杖、そして今まで獲得したかったものの杖、また資格を持っているいろんな杖を私たち人間というのはそれを持っている。それは悪いものじゃありません。全ての知恵も力も神様から受けるんです。でもそれを用いる人間がその杖を悪用して、ある時は蛇になる。あなたの杖を投げ出せば投げ出した途端に、それが蛇になったと聖書は書いています。蛇は権威の象徴でありまして、 そしてそれを用いるときに、確かに、人生を抱ける人生はその杖を持ってしっかりとした愛をすることができる。でも神様はもう一度その変化をつかんだときに神が与えた杖となります。だから自分の持っている杖は人間の杖でありまして、与えられたときに確かに力はある杖だけども、それは神様が与えてくれた杖。要するに金を持っていても人間的な考え方で杖を使っているならば神の技はしない。しかし神様が与えられた金を持つならば神様の御業をすることができる。そのことを教えたように、この3つのことを教えます。ですから、まず第1番目に燃える芝の中でも燃やすことができる神の力を信じられるということです。第2番目は、あなたの靴を脱げた自分の方法を捨てなさい。神様の方法に変えて人間の方法を捨てなさい。靴を脱げなさいということです。第3番目は、杖を持っているけどもその杖を神様から与えなさい。その杖を人間的な方法で持っていてはダメですよという、神様が与えてくださる杖を取りなさいということです。この3つのことを守ってモーセはファラオ様のところに立てられます。最後に、あなたの手を懐に入れなさいとこの聖書は神様がおっしゃったみたいです。で、懐に手を入れれば自分の手を見たらライブに気をライブになる。手を懐に入れよう。彼は手を懐に入れた。そして、なんと彼の手は、彼を叩いて、池の上であった。まだ手は分かれた。あなたは手をもう一度懐に入れよう。そこで彼はもう一度手に懐に入れると、それは再び彼の肉のように、健康的な肉の手になっていたと。ですから、どんな時も手で来てませんよ。人間というのは、懐に、見るならば、汚れたものがいっぱい増えていく。どこまでも自分に信頼していくといけない。どんな人間にも信頼してはいけない。人間をも信頼してはいけない。まあ、聖書の中に、離れ息するのに耐えるな、という言葉があります。離れ息するものに耐えるな。つまり、人間に耐えるな。人間は強いものだから、人間に耐えるな、ということです。聖書は私の聖書です。これは宿題ということで、4つで言われたのと、手を入れなさい。そして手を出したら、大丈夫に行くよ、大丈夫になっているか。つまり、どこまで行っても人間は汚れたものであり、人間中心で生きるならば失敗する。わざわざ行わないということであります。でも、神様の手の中に、捉えられているならば、いつもいつも癒されて、そして肉の上に働くことができる、健康に働くことができると神様はモーセにおっしゃっています。この3つ、さらに最後の1つ、この4つのことを合計、4つのことを言って、そして彼はですね、ファラオ様のところに使われてまいりました。確かに最初の頃は、私は何というものでしょう、私は何ができるでしょう、80歳ですよ。確かに神に出会ったというけども、実は神は私を知らないというかもしれない。でファラオ様は、たくさんのクリエクリエたくさんの人生を携帯を持って、私は何も言わないで一人でファラオ様と対峙するのは非常に、どうしたらいいんですか、非常に老いを恐れたものであります。しかし神様おっしゃったことは、私は共にいて、私があなたに口を与えるためから、あなたの口を通して、私が語らせる。で、語れないならば語れる見てるという人物を与える、そういうようにして、ないならばないようにしてくださるし、そして醜いものは麗しいものに作り変えてくださるし、ないものはそれを助けるものを与えることを彼のものにしたって、彼を無理やりに押し出して、ファラオ様のところに、送り出すことはできます。ですから、聖書から モーセはイザヤの本に書いてありますけど、実は創世書をしっかり読むと、本人を恐れて私たちと同じような気の小さいものであった。しかし彼様は共にいたから偉大な技をすることが、勇気ある技をすることができたと私たちが見ることができます。私たちはその場所場所において最初にやってきましたという状況の中にあって、私は帰れませんという状況の中にあったとしても、主を信じて主がなさることを、私たちの前に、なさることを信じて、そして勇気を持って、そして取り込んで、物事に取り込んで、参りましょう。愛する神のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちと共にいてくださって、できない、また私たちが唯一想像することができない世界の私たちを導いてください。そしてその中で神の技を試してくださることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちは弱いものですけども、偉大な働きができるものとして新しく作り変えられていることを感謝いたします。主の御技が、ますます表されますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。